さて、今朝のメッセージのこの聖書箇所は第2ペテロの手紙1章19節から21節です。第2ペテロの手紙第1章19節から21節、どうぞお手元の聖書をお開きになってください。よろしいでしょうか。はい、お願いします。
また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。
はい、ありがとうございます。今朝の私のメッセージの主題は御言葉の光に目を留めようであります。それは私たちが祝福の人生を送るためであります。ただいま東京2020オリンピックが開催されております。もうコロナの問題はありますけれども、日本中が沸いてます。いや、世界中が沸いてると言っても過言ではないと思います。皆さん、世界のトップアスリートの人たちがこの日本に集まって、そしてそれぞれの競技で技を競い合う、まあ、あれをテレビで私たちは見るのでありますけれども、本当にですね、手に汗を握るようなもう接戦、そのシーンを見るとですね、なんか落ち着かない気持ちになってしまいますね。本当に何て言いましょうか、金銀銅いわゆるメダルを取るというこのレベルになると、もう紙一重と言いましょうか、もう接戦というのを過言ではないと思いますね。この前代未聞となる、すなわちコロナの中でのオリンピック開催、このことはですね、おそらくオリンピック史上の歴史にこれからも残るのではないかと思います。今回のこのオリンピックの試合が始まる前のことでしたけど、一時日本の大臣が発言したことでいろいろ問題になったことがあります。覚えていらっしゃるでしょうか。2つ挙げてみたいんですね。1つはですね、西村経済大臣、この方がお酒の問題で発言内容を後になって撤回いたしました。でもう1つは菅首相が今回のオリンピックをですね、コロナに打ち勝つオリンピックとしたい、こう述べられました。コロナに打ち勝つ証拠としてオリンピックを実現したい、まあ、そういうふうに述べられました。まあ、これに対して野党からは痛烈な批判が当時浴びせられましたね。それはまず第一に、この西村経済再生担当大臣の言葉です。これでお酒の業者さんからですね、一斉に強い反発が出まして、もうすぐ彼は発言を撤回いたしました。そうです、もう死活問題にかかる、そういう方々がたくさんいらっしゃる。で、後者の首相の場合はいわゆる希望のようにコロナに打ち勝てなかったというこの現実、ここからですね、批判の声が出てまいりました。皆さん、言葉というものは本当に難しいと思います。特に大臣の言う言葉というのはですね、大事に話していただかないと大変だと思います。その一言がテレビで本当に日本中の方々に言って届き、また一般人とはやはり違うわけですね。したがって、言葉の軽さというのはいつも問題を引き起こす原因になってしまいます。人はそれなりに一生懸命に言葉を選び語っていると思います。しかしながら軽く語る言葉は問題となります。言葉に対する慎重さということは、実は聖書が最も教えていることの一つなんです。言葉について聖書は教えていることのその一箇所を引用してみましょう。伝道者の書5章を開いてください。伝道者の書の5章2節であります。お読みします。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。いいですか皆さん、軽々しくですよ、軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられあなたは地にいるからだ、だから言葉を少なくせよ。3節、仕事が多ければ夢を見、言葉が多ければ愚かな者の声となる。 続いて7節と言います。夢が多く言葉の多いところに虚しさがある。ただ神を恐れよ。皆さん、紀元前にまさしく言葉の問題に関して恐るべき言葉を聖書は記録しています。神様の言葉、天と地をお作りになられたこの創造主なるお方が語られる言葉は誠実です。その人が神を恐れているか人であるかどうか、これはその人の言葉のうちにも現れるものです。素晴らしいことは、神様はご自身の言葉に対してどこまでも誠実なお方であるということです。そして語られたことを必ず成し遂げてくださるお方である。ですからこの神様を信じる者には言葉に慎重さが大切です。また誠実であることも期待されます。聖書の神様はこの言葉はご自身を表していますね。そうです、言葉は神であったと御言葉は書いています。この言葉は誠実であり、永遠に変わることのない確かなものであります。聖書は次のように述べております。第一ペテロの手紙の第1章24節です。人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。そして25節、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。では私たちは言葉である神様を一体どのように知ることができるのでしょうか。私たちは神様を知りたいと思います。神様をもっともっと経験したいと思います。神様の恵みを幸いをもっともっと味わいたいと思います。今日は私は皆さんのお手元のレジュメに従って3つのポイントからお語りいたします。第一、それは神様は歴史の中で生きておられるというお方です。皆さん、歴史の中で生きておられる、もっと言うならば歴史を支配しておられるお方、これが聖書の神様です。天と地を作られたお方ですから、全てをご自分の手の中で握っていらっしゃるお方ですから、当然歴史を、また世界の動きを、また私たち一人一人の動きも全部ご存知で、いや握ってくださっているお方です。そして神様のご性質は、実は神様が選ばれた一つの民、イスラエルというこの民、この歴史の中で表されてきました。神様と私たちとのこの関係を、神様は一つの民族イスラエルという民を選ばれて、イスラエルと神様との関係、この関係を聖書はずっと旧約聖書で伝えております。この関係こそ私たちの型であるのです。ですから私たちはイスラエルを知ること、イスラエルを学ぶことによって神と私との関係も知ることができます。神様はこの民を大変愛されました。こよなく愛されたんです。そして何度も何度も契約を結ばれました。約束を結ばれたんです。神は父祖アブラハムにこう言われました。創世記の17章の1節。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。2節。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。そして3節。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。皆さん、これが神様が父祖アブラハムに語られたお言葉です。ところがイスラエルは、アブラハムの子孫ですね、何度も神様の契約を踏みにじったんです。神様に背を向け続けました。しかしそれでも神様はご自身の契約の言葉に対してどこまでも誠実であり続けようとされました。皆さん、私たちが約束を守れないこと、契約を守れないこと、これはイスラエルの歴史を見たら分かります。イスラエルの歴史は神様がたくさんの恵みを、たくさんの祝福をいただきました。あの荒野を旅した時に、食べ物がない時に彼らは不平を言いました。荒野を歩んで水がない、不平を言いました。お肉は食べたいけどお肉もない、荒野ですから。その時神様は奇跡を持って彼らに肉を与え、水を与え、そしてさまざまなものを与えられました。 そういう恵みをたくさん彼らは経験しました。エジプト軍に追われて脱出した後に、あの航海の前に立った時、神様はモーセを通してあの航海の水を真っ二つに裂かれました。その乾いた地をイスラエルの民は渡ったんです。そして約束の地に入るように。これは信じられない奇跡です。皆さん、海の水が真っ二つに分かれる、ありえないことですよ。想定外のことですね。ですからその海の直前まで追われてしまった彼らは、もうエジプト軍にもうやられてしまうだろうとみんな思ったに違いない。でも神様はこの民を愛し守られました。皆さん、それほどの奇跡を不思議を体験したにもかかわらず、イスラエルの民は神様に背を向けてしまった。でこれは私たち一人一人の姿の型でもあるんです。私たちは約束して神様にどこまでも忠実に行きます言うんです。でも守りきれない、その弱さが私たちにあるんです。神様はそんな私たちでもギブアップされない。いいえ、神の本性は愛です。愛なる神様は私たちに慈しみの心を持って、また目を持って見てくださっています。イザヤ書54章10節こう書かれています。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。皆さん、素晴らしい御言葉ではありませんか。たとえイスラエルの民が不親切であっても、神様は微動だにしない、動かない、変わらない。どこまでも神様は私たちを愛し続けてくださる。それが真実の神様のお姿であります。イエス・キリスト様の十字架の福音を初めて聞いた方々は、ただ信じるだけで救われる、そう聞いた時にですね、そんなことはなかなか信じられない、理解できないと言います。そうです、皆さん、果たしてそんな簡単に人が救われるんでしょうか。そうです、そんな簡単にことではないんです。それはただ神様の愛、神様の恵みに過ぎないんです。信じる者は救われる、これは素晴らしい、素晴らしい神様のお言葉であります。神様の救いはご自分の言葉に対する誠実さと、私たちを救おうとされる熱い情熱と、また想像を超えるほどの愛、そして忍耐に基づいているんです。私たちの側は信じるというだけで神様の素晴らしさに触れることができ、いや経験することができる、そんな立場に置かれております。神様を恐れ敬う人は、神様がご自分の言葉に誠実であり真実であられるように、自分自身も言葉に真実であり、また誠実であるべきだと思います。今の時代、特に SNS を通してフェイクニュースが飛び交う時代となりました。ある専門家がアナライズしたところによれば、今流れているところの半分はフェイクニュースだと言われております。言葉の重みを覚える時代です。確かに皆さん、職場で働いておられる方、人間関係でいろいろな戦いの中におられた方、言葉を交わすことによってその人のお人柄が分かります。言葉を守ってくださる方、信頼できますでしょ。言った、そのことをきちっと守ってくださる方は頼ることができる、任せることができる、一緒に働くことができるんです。でも皆さん、言葉をコロコロ変える人もいますよ。都合によって、状態によってコロコロ変えてしまう、その人は自分自身を失ってしまってるんですね。残念です。そうです、私たちは確かな言葉にしっかりと目を留めて、確かな歩みをさせていただきたいと願うんです。神様は歴史の中に生きて働かれるお方です。そのことを見るときに、私は厳粛な思いをするんですね。ではどのようにして生きておられる神様を私たちは知ることができるんでしょうか。それは聖書の御言葉を通してです。皆さん、歴史を通して神様が本当に生きておられることを知ることができる、それには 私たちは例外なく御言葉を読まなければなりません。御言葉を読まなければわからないんです。知らないんです。そうです。ですからこれは神様の前に毎日少しの時間でもとってデボーションをキープしていただきたい。そして皆さんの生活の中にしっかりとリズム化させていただきたいんです。神様との交わり、コミュニケーション、これをしっかりと保持することが実は神様を知ることの第一ステップです。第二のポイント、それは神様の御言葉に目を留めることです。皆さん読むだけではダメなんですよ。聖書の御言葉は読んでます、もちろんそれは幸いなことでしょう。でも読むだけではドライブスルーです。通過してしまうんです。目を留めるということはある時は心に刺さる言葉ありますよ。ある時は非常に気になる言葉あります。ある時は自分に言われているように自分の気に引っかかることがあります。一章の19節こう書かれています。また私たちはさらに豊かな預言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。皆さん覚えたいことのまず第一はしっかりと見続けるということです。明けの明星というのは皆さん夜明け前にひときわ輝く金星のことを表します。何年も前に私はニュージーランドに伝道に行ったことがあります。ニュージーランドは世界で最も美しい国の一つですね。そして友人が、まあ、日本人の方ですけど長い間日本で理科の先生をしていた方です。彼は理科の先生で天体にとても詳しい方でした。私たちを誘ってくれて、それは野原のような、まあ、ビーチに近かったですかね、とこ行ったんです。で、御座を持って行きました。で、御座をさっと彼を引いて私と彼とうちの家内と3人寝たんです。寝たといっていわゆる満天の空を見たんです。まあ皆さん本当に天の川すっごいです。ニュージーランドの空はもう本当にですねいっぱいのいわゆる満天の星ですよ。そして彼はそれからですね延々と説明し始めました。もう独断でしたね。あ、倉さんあの星は何々でこの星は何々で、もう私は星は何でも知ってるという歌が昔ありましたけど本当にすごいなと思って、そして星と星の形のリンクして何々座とかね、いろんなことを説明してくださったの、皆さん私は今も鮮明に覚えてます。でも彼の説明の内容は覚えてないんですねドライブスルーになってました。でも彼は職業柄ですね理科の先生ですからもう本当に詳しいんですよ。よーく彼は知ってました。夜明け前にひときわ輝く金星、これは美しい星のことです。神様の御言葉は暗い世の中にあっても暗い世を照らす光なんです。そうです。やがてイエス・キリスト様が来られる日まで私たちを導き続けてくださる。そうです。御言葉は光なんです。ですからどれだけ暗く世の中になっても、いや私の人生で暗闇が襲ってこようと、どうしてこんな悩みや戦いや迷いがたくさんあるんだろうと、私たちが本当につまずくような、あるいは不平を言うようないろんなことが起こっても、神の御言葉は光です。でこれは皆さんあなたがその光を見ない限りわからないです。どんなに立派な素晴らしいメッセージを聞いてもそれはドライブスルーで終わってしまう。かつてイスラエルの民が出エジプトしました。神様によって導かれて、そして神様は約束の地カナン、乳と蜜の流れる豊かな地に導く。その途中に神様はどのように彼らを導かれましたか。昼は雲の柱、夜は火の柱として、つまり昼も夜も見える形で鮮明にイスラエルの前に立ってイスラエルの民を導かれたんです。同じように神様は聖書の御言葉を通して、またご聖霊の助けによって私たちの前にお立ちくださって導いてくださるんです。私が聖書の御言葉を読んでデボーションのライフをする中で御言葉が私たちの心に刺さります。御言葉が私たちの前に光として現れます。そしてそれに目を留めていると良いのです。それに目を留めている、目を留める、皆さん心を刺された時、目が止まった時に、そして立ち止まった時に、そこに私たちは見続けることです。原点では この目をとどめ止めていると良いのですという言葉はですね、しっかりと見続けなさいって言うんです。ギリシャ語では現在形命令形で書かれている言葉は何々し続けなさい、 keep 何々 ing です。そういう意味が含まれています。ですからしっかりと見続けていなさいという意味なんです。すごいですね。このフレーズは継続性を表す言葉です。ですからしっかりと見続けていなさい。そうです。 VIP 換算センターのエレベーターに乗って皆さん9階までいらっしゃったでしょう。エレベーターに入るとこのビルにはどちらの 2台ありますが、2台どちらのエレベーターに入っても皆さん鏡がありますよ。私はしっかりと鏡を見たんです。感じたことはシワが増えたなあっていう、髪も白くなったな。皆さん本当正直言って今朝もそうですけどね、私のシワがだんだん増えてきたことをこの鏡見たら分かるんですね。鏡というのは自分を映し出してくれるからです。神の御言葉聖書は私たちの姿をそのまま映し出してくれるんです。ですからその姿を皆さんしっかりと見続けなさいと御言葉言って、さあ見続けなさいということはそこに何かがあるんです。何があるんでしょう。神様が、主があなたにお語りくださるんですよ。見続けることによって神様が私たちにお語りくださる。そうです。そこに私たちは見続けることの幸いがあります。神様をお語りくださるときに私たちはハッとしますよ。教えられますよ。不足足りないところを感じますよ。また喜びを感じます。また感謝を感じます。また賛美の言葉も出ます。そうです。ですから見続けるという行動、これを大切なことを覚えて、大切なこととして覚えていただきたいと思います。皆さん、なぜしっかりと見続けることが大切か、もう少し掘り下げてみますと、一つはですね、御言葉が信仰の確信を与えてくれるからです。私たちの信仰が単に自分の経験にだけ基づいたものであるならば、それは確かなものと言えないんです。皆さん誤解しないでいただきたいんです。経験は大切です。経験することによって主を信頼します。経験することによって励ましをいただくんです。しかし皆さん、私たちの経験だけに頼ってしまうならば、これちょっと危ない。例えば私たちは記憶が薄れることもあるんですよ。この間まで覚えてたんですけどね、皆さん出てこない記憶があるんです。自分の記憶にはちゃんとそういう覚えてるとその経験がある。また別の視点からですね、時間が経ってくると解釈が違って、別の視点から見てね、別の視点から見て違った解釈をするように、いわゆる再解釈するようになることもあり得るんです。だから5年前には自分はそう言ってたけども、そういう経験したから、でも今見ると全く違った見方をしてしまう、私たちはあるんですね。あるいは次に起こる経験によって前の経験が否定されることもあるんですよ。そうです。ある日本で、あるいは世界でと言ったらいいでしょう、有名なペンテコステ派の教会の牧師が聖霊のバプテスマを受けた印の一つが異言を語ることであると言われました。だから異言を語ってない皆さんは聖霊のバプテスマを受けていません、アメンって言ってペンテコステ教会の方は一斉にね叫んだ、そのような習慣にいったことがあります。その先生が、皆さん30年経ったら異言は聖霊のバプテスマの中の一つですって言われました。異言を語らなくても聖霊を受けている人もいます。そうです。私もその立場ですね。あれほどの立派な先生でも変わってしまうんですよ。私は人間というのはそんなもんでないですか。だから約束してたことが時間が経ってしまうと変わってしまうことあり得るんです。もちろん誰もそんなことを期待しません、望みません。でもそこが人間の弱さです。でもっとひどい場合は自分の信仰を疑ってしまうんですよ。教会に来ることさえ疑ってしまうこともあり得るんです。黒田さんはあれは仕事だからうまい話をするけれども、いや現実に苦しみの戦いといっぱいあるじゃない。教会に来るようになってから戦い始まったと。教会に来てもっと苦しくなって仕事もうまくいかない、だからやめたって人もいました。皆さん人間ってそういうものですね。 だから経験は否定するものではないんですよ。申し上げたいことは、人間はそれほど移り変わりが激しいものであるとであります。私たちは信仰というのは経験だけに頼むのではなくて、神様の御言葉に根拠づけられること大切です。なぜなら御言葉は変わらないからです。草は枯れ、花はしむ、しかし神の言葉は永遠に立つ。素晴らしい御言葉ですよ。天地は消え去ります、しかし神の言葉は決して消え去ることはありません。皆さん、この素晴らしい御言葉と神様にあって経験したことと、このバランスが取れてくるときに信仰はしっかりしたものになってくるんです。これがクリスチャン生活です。ですから皆さん、私たちの信仰はステップバイステップ、一歩ずつ養われて訓練されていくんです。それは神様の学校においてです。訓練を受ける学校においていろんな戦い苦しみあります。でもそれは全部プラスになります。神様を信頼する、なぜでしょう。神様そこにおられるからなんです。一緒にいてくださるからです。私たちがお見捨てになるんではない、苦しみの戦いのただ中にあっても、そして神様いつまでですかこの戦いはというような叫ぶような時があっても、信頼し続けるならば、神様は必ずその人に素晴らしいレッスンを通して教えてください。そうです、詩編の第13編、今朝も分かち合い会で学びました。神様はそういうお方です。そうです。ですから神様の言葉に根拠を置いて、そして支え続けられるということに幸いがあることを覚えてください。皆さん、なぜしっかり見続ける必要があるんでしょうか。2番目、御言葉はそれは希望の光であるからです。ペテロは私たちを取り巻いているのは闇であって、もしそこに御言葉の光が照らされなければ、私たちはどこにも希望を見出すことはできません。皆さん、私たちはすぐ目をそらしてしまいますよ。目をそらすならば、どこにも希望を見出すことができないことを知ってるんです。そうです、皆さん、目をそらしてしまうならば希望を私たちは失ってしまうんですね。コロナの問題の一番の大きな問題は出口が見えないんです。コロナをのワクチンを打ったら大丈夫ですと多くの方々言われ、そしてコロナのワクチンを打ったから安心しますという方もいらっしゃいます。しかし一方ではワクチンが危険だという人もいます。昨日私の家のマンションの郵便ポストを見たらチラシが入ってるんです。ワクチンは危険だ、あなたは絶対受けてはいけないと書いてあるんです。それはね、白黒の手書きのでコピーしたよ。あれずっと住宅に配布してるんだと思いますけど、おそらくこの近くの方々は皆さん取られたんですけど、ワクチンが危ない、ワクチンは危険だ、まあ、それなりの主張があるんですね。じゃあ分からない私たちはどっち信用したらいいのか、まあ、本で戸惑ってしまうんですよね。そうです、皆さん、希望の光が見えないときに、出口が見えないときに、皆さん政治家も困ってしまうんです。ですから皆さん、5回もこの波が来て緊急事態宣言、あるいはまた、ね、まん延防止措置をと出されてもですね、もう慣れてしまって皆さん特に変わらない。その証拠に梅田行ってください、天王寺行ってください、京橋行ってください、いっぱいの人ですよ。デパートもいっぱい人々が入ってる。だからデパートが皆さん、この京都明日ですか、2日間苦労される店員さんが30何名50何名感染したと分かる。全館2日間かかって、阪急か阪神か忘れましたけど全館消毒する、クローズです。それは店員さんは当然いろんな方とこう出会うわけですから、感染する率は多かった、大きかったと思いますよね。出口が見えない。もうこれだけ用心して3密を避けてワクチンを打って、そして大丈夫だ、いえワクチンを打っても感染者出てるんですよね。だから出口が見えないということはどんなことが私たちは一番知ってるんじゃないでしょうか。結論として、神様の時が来ない限りこの問題解決しないでしょう。そうです、皆さん、御言葉は希望の光である。どんなシチュエーションに置かれても神様は不動、誠実なお方で、語られたお言葉は全然揺らぐことがないんです。ですから神様は私たちに与える言葉は希望なんです。私たちがこの希望の御言葉を持って毎日歩むことができるなら、それはなんと素晴らしい日々ではないでしょうか。皆さん。 罪は人の心の目を塞ぎます。現実を見えなくしてしまうんです。罪が自分がどこにいるのか、一体自分はどこへ進もうとするのか、それさえも分からなくさせてしまいます。さらに悪い場合はそれを考えること自体諦めさせてしまうんです。その結果その場限りの生き方、いわゆる刹那的な生き方になる。その人を追いやってしまう。皆さん、そういう考えを持つ方世の中少なくありません。その日満たさればいいんだ、その日楽しめばいいんだ。皆さん、神様が私たちをお作りくださったのはそんな軽い人間にお作りになったんでしょうか。いいえ、もっともっと価値のある素晴らしい、ダイヤモンドよりも素晴らしい価値のあるものとして私たち一人一人が作られたんです。その素晴らしい神様のその作品である私たちが神様の恵みとそして幸いを知らなくして人生を過ごすならば、なんともったいないことではないでしょうか。あのアダムとエバのストーリーを思い出してください。彼らは何と言ったんです。蛇に誘惑されて、蛇はこう言いましたね。神は本当にそう言ったのですか。誘惑されました。悪魔は必ず神の言葉に対する信頼を揺り動かそうとするのです。エバは悪魔の誘惑の言葉に乗ってしまいました。自分の目の前にあるいかにも麗しい木の実を見つめているうちに神様の御言葉に対する確信を失ってしまいました。創世記3章です。ここに闇の中を歩む生徒に対する警告があります。創世記1章あごめんなさい第2ペテロの1章19節こう書いてます。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らすと灯火としてそれに目を留めていると良いのです。なぜしっかり目を留める必要が大切なんでしょうか。明けの明星を見ることができるからです。明けの明星があなたの心に昇るまではとありますね。これはやがて起こる主イエス・キリスト様の再臨を指しています。イエス様こそ夜明け前にひときわ輝く金星です。主イエス様が来られるまで暗いところを照らす灯火としての聖書の御言葉、ここに目を留めているうちに明けの明星であるイエス様が現れる。皆さん、約2000年前にイエス様はこの地に来られました。これを初臨と言います。そしてイエス様は約束されて私はもう一度来る、これを再臨と言うんです。そうです。初臨が実現したように再臨も必ず実現します。実現しなければ神様のお言葉はイエス様のこと語られた言葉は確かではないということです。つまり信じるに値しないということになるからです。明けの明星であるイエス・キリスト様が再び来られるのであります。そこには神様を信じる生徒たちの誠の希望があるんです。素晴らしいですね。これが私たちの希望であります。どうすれば神様を私たちは知ることができるんでしょうか。第3番目のポイントです。それは神の御言葉の本質を知ることです。1章20節21節をお読みします。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。21節予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。皆さん、聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないとあります。ここで書かれている予言とは終末予言のことではありません。聖書の御言葉と理解させてください。聖書の旧約聖書の言葉は予言の書とも呼ばれておりますね。聖書の解釈は大変大切です。それは人がどう理解したか、人がどのように読むか、また先の時流をどのように読むかという解釈の問題ではないんです。21節の御言葉にありますように予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものという理解が大切です。聖霊によって動かされた人たちが皆さん書いたものであります。予言したものです。神様は 旧約聖書の時代、いろいろな時代に預言者を選ばれました。人を選ばれたんです。その人の性格、その人の持っている賜物、その人の経験、その人の表現力、その人語彙、こういったものをお持ちになられました。そして彼らは自分の意思によって語ろうとしたのではなくて、聖霊なる神様によって動かされて書いた。そう考えてまいりますと、あの詩編の中にはたくさん美しい素晴らしい詩がたくさんあります。本当に私たちのいわゆる人知を超えるような美しい賛美がたくさん書かれています。そしてまた新約聖書もそうですね。教育、高い教育を受けてない一般のその漁師であったこのペテロが、神学教育も何も受けてなかった彼が、このペテロの手紙のような素晴らしい内容の手紙を書く。これは明らかに神の霊、聖霊が働いてくださって書いたものと思われます。皆さん、ここで動かされてという言葉があります。ギリシャ語ではこれは海を航行する、海の上を走るですね、船がこの風に吹かれて進むというこのニュアンスがあるんですよ。船は皆さん当時、今のように進んだ時代になる風の力に対しては全く何もできない。風の力をの思うままに流されてしまう。導かれるままに進むしかありません。だから主導権は風にあったんです。ギリシャ語では皆さん、風も霊も同じ単語、プニューマと言います。同じ単語なんです。風も霊も、風の力は主である神にあります。しかしその風に吹かれて語ったのは人なんです。そしてその人を通して聖書の御言葉が書かれた。そこにユニークさがあります。だから著者が、旧新合わせて約40名ほどの著者がこの聖書を書いて、時差は約1600年、旧約聖書から新約聖書の一番終わりまで。でもその40何人神様の霊が働いて、プニューマです。そして書き記したものであります。神からのメッセージは血の通った人間の人格を介して伝えられました。それは神の配慮です。素晴らしいですね。しかも私たちに分かる言葉で、私たちに寄り添う言葉で、神様は希望の言葉をお与えくださいました。人間には欠点や不足があります。この著者ペテロはどうであったでしょうか。私たちが聖書から知る限り、ペテロはもう欠点だらけの人でしたね。荒削りの人でした。何度も失敗し失敗し、そして何度も主からいさめられた人物でした。ある時はおっちょこちょいでもありました。そればかりか彼はこの主をいなむということさえしてしまった。しかし神様はそのような彼を、欠点だらけの欠けだらけの人をお持ちくださった。そして真理を明らかにしてくださいました。その場合、私たちは人間の欠けの面をことさらに見つめる必要はありません。神様が彼の人格を介して、彼の人生を通して何を語られたのかを見つめる必要があります。この視点は神様の御言葉が解き明かされる説教をどう聞くかにも関係してくるでしょう。私たちは教会に人を見るために来るのではありません。神がそのような欠けだらけの人間を通して示してくださる真理に目を凝らすべきなんです。人を見てれば必ずつまずくと思います。なぜ？パーフェクトな完全な人は誰もいないからです。でもペテロもそうだった。ペテロは主を否んだんです。3度も。でも彼はこんなに大きく用いられた。だから神様がお語りになる言葉に私たちは身を傾けるべきです。そうです。そして神の御言葉が信仰によって私たち自身にしっかりと結びつけられる必要があります。御言葉の光にしっかりと目を留めて、希望を失うことなく、そして御言葉に支えられて歩む必要があります。それには忙しい生活している私たちが心を静ませるということ、そのため時間を取るということ、これはとても大切なことです。さあ、 今日のメッセージをまとめてみましょう。御言葉の光に目を留めよう、こういうテーマでお話を進めてまいりました。それは祝福の人生であるからです。今朝も神様は私たちにいろんなことをお語りくださいました。ペテロは苦しみと試練の中にある生徒に、ユダヤ人クリスチャンに幸いな言葉を送りました。神の言葉は今も今日も生きています。そして力があります。慰めがあります。励まし、勇気を与えてくれます。そして命を与えてくれるものであります。そこで私は今日のメッセージのまとめとして19節をお読みして終わりたいと思います。この19節、皆さんと一緒に声を出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。アメン。お祈りします。心を合わせてください。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。御言葉の光に目を留めようと、かつてペテロは離散したユダヤ人クリスチャンに、迫害の中、苦しみの中、試練の中にあるクリスチャンにそのように勧めました。まさしくそうです。私たちもいろんなことがあります。特に日本で生活する私たちには、忙しさというのが、多忙というのが主との交わりを奪ってしまう大きな大きな敵であることを知っています。神様、24時間、それぞれは神様から与えられた自由の時間であるはずです。どう配分するか、神様私たちに委ねてくださっています。神様どうぞ知恵を与えてください。私たちがもっともっと神様の幸いを、神様の恵みを、神様の祝福を経験することが、味わうことができるようにどうぞ導いてください。お忙しい生活をしている方が多くいらっしゃいますから、神様特にご介入くださって、その祝福を注いでくださることを心から祈ります。今朝の礼拝に出られて、またメッセージを聞かれていかがでしょうか。あなたは神様の前にあなたの応答のお祈りをしていただきたいと思います。自分は御言葉の光に目を留めて今歩んでいるものだろうか。あまりにも暗い世の中のさまざまな問題ばかりに心も覚えも奪われているのではないだろうか。自問自答してください。今日のメッセージのように御言葉の光に目を留めるときに、神様が励ましと力と勇気を与えてくださることを覚えます。どうぞあなたの言葉で神様の前にお祈りください。どうぞ。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、今御前に出て私たち一人一人が自らの唇を持って祈りました。神様は今お聞きくださったと信じます。神様、どうか弱い弱私たちを憐れんでください。しかし主の初めにあなたの御前に出て心新たに、私たちはこの主を始めたく願っております。この光なる御方、御言葉の光に私たちは目を留めてこの週も歩むことができるように、また主が私たちの前を先導してくださって私たちを導いてくださるお願いをいたします。愛する兄弟姉妹の一人一人のお祈りは主の前に捧げられたともに、この祈りを私たちの救い主であるイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。